こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。お盆でご飯公式おうちレシピは、定食カフェお盆でご飯が手掛けた家庭向けの和食アレンジレシピ集である。2024年間全96ページに60品を収録し、店で親しまれてきた定番料理、季節限定の料理、販売を終えたメニューの復刻レシピまでを扱う肉魚野菜を組み合わせる定食スタイルを基盤に、家庭にある調理器具や比較的入手しやすい調味料で再現しやすい形へ整えている点が本社の実用的な特徴だ。各料理にはカロリーだけでなく、タンパク質、脂質、糖質、食物繊維、食塩相当量も示される。単に店の味を紹介する本ではなく、主菜の満足感と野菜の取り入れ方、和食に小さな工夫を加える発想を日々の献立に移し替えるための一冊として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、店のお盆にある定食構成を家庭の献立設計へ翻訳する本書の中心にあるのは、一品料理を個別に増やすことではなく、肉や魚、野菜を揃えた定食カフェの考え方を家庭の食卓へ持ち込むことである。お盆でご飯は複数のおかずをお盆に乗せて食べる定食スタイルを特色とし、本書もその背景を踏まえている。主菜だけが濃厚で量の多い献立になりがちな時、野菜を使う副要素や汁物などをどう添えるかという視点が自然に生まれる。これは厳格な栄養管理を要求する方法論ではない。わしろ毎日の食事を一皿完結型にせず、食材の種類と役割を分けて考える実践的な枠組みである。献立のマンネリを感じる人にとっては、主菜を選んだ後に何を足すかという判断を助ける。店のメニューを再現する楽しみと定食として整える発想が結びついているため、レシピを単発で使っても、食卓全体を見直す契機として使っても良い構成である。次に、定番和食に一手間を加え、家庭料理の選択肢を広げる。本書はどこか親しみのある和食を土台にしながら、味や組み合わせに少しの独自性を加える点に特徴がある。紹介情報では、生姜焼きのように家庭でも馴染み深い料理が含まれる一方、ごまだれを生かしたうどんや梅豚うどんなど、日常の献立へ取り入れやすい変化球も示されている。この方針の利点は、見慣れない食材や複雑な技法によって新鮮さを作るのではなく、タレ、薬味、素材の組み合わせを変えることで定番の枠内に変化を作れることである。したがって、料理経験が多くない人でも基本的な和食の延長として試しやすい。反対に、完全に伝統的な和食の再現手順や専門店級の技術を深く学ぶ本ではない。家庭の食事としての親しみやすさを保ちつつ、外食らしい工夫を加えることが狙いである。家族が食べやすい味を大切にしながら、同じ調理の繰り返しを避けたい家庭に適した編集といえる。さらに、肉魚野菜を横断する60品で、食材別の偏りを避ける収録される60品は肉料理だけ、あるいは軽食だけに集中せず、定番の肉、魚料理、野菜を取り入れた料理、季節感のあるメニューなどを含むとされる。この幅は読者が一冊を繰り返し使う上で重要である。特定の食材や調理法に偏った本では、気に入った数品を作った後に利用頻度が下がりやすい。しかし、主菜の素材が肉と魚にまたがり、うどんのような品食にも展開がある本社では、冷蔵庫の食材、季節、調理時間に応じて選択しやすい。販売終了メニューの復刻を含めたことも、現行の店頭メニュー紹介に限定しない編集方針を示している。ただし、60品という分量は、和食の基礎技術を網羅する大事典型ではない。本社の価値は、料理数の多さそのものより、カフェの定食という一貫した視点の下で日常に使える選択肢を提供することにある。献立のレパートリーを増やす際、肉魚麺類を行き来できる点は実務的な強みとなる。そして、栄養成分表示を献立の比較と調整に使える情報として備える。各レシピにカロリー、タンパク質、脂質、糖質、食物繊維、食塩相当量が記載されていることは、本社を一般的なカフェ再現本と分ける大きな要素である。数値は料理の優劣を決めるためではなく、その日の食事を調整するための目安として役立つ。例えば、主菜のタンパク質量を意識したいとき、野菜を多く含む料理を選びたいとき、塩分の高くなりやすい献立に別の料理を組み合わせたいときに、感覚だけでは不足しがちな比較材料になる。とりわけ定食は複数の料理で成り立つため、個々の料理の栄養情報を見ながら、ご飯や副菜の量内容を調整する考え方と相性が良い。一方、掲載値はレシピに沿った1食分の目安であり、使用する商品、盛り付け量、付け合わせによって実際の摂取量は変わる。医療的な食事管理の指示として扱うのではなく、栄養バランスを意識する家庭料理の補助線として使うことが妥当である。最後に、家庭にある器具と調味料を前提に、カフェ料理への心理的距離を縮める外食店の公式レシピ本では、 店特有の設備、業務用調味料、仕込みの工程が障壁になりやすい。本書、家庭にある調理器具や調味料で作りやすいアレンジを加えていると紹介されており、この設計が実際の利用可能性を左右する、店の味を完全に同一化することを最優先するより、家庭の台所で無理なく再現できることを優先しているため、自炊を始めた人にも手を伸ばしやすい。公開例のこまだれつけうどんでも、冷凍うどん、練りごま、醤油、みりん、めんつゆなど、比較的扱いやすい材料が用いられている。こうした構成は、特別な日のために本を眺めるだけでなく、平日の権利候補として参照することにつながる。もちろん、店舗で提供される料理と家庭版には、火力、仕込み、食材の規格などによる差があり得る。それでも、本書の目的は、専門店の工程をそのまま持ち込むことではなく、定食カフェらしい味の方向性と組み立てを継続可能な家庭料理へ変換することにある。結論として、本書は、お盆でご飯の利用者はもちろん外食で感じた定食の心地よさを家庭でも取り入れたい人に向く。特に自炊を始めたばかりで献立の組み立てに迷う人、肉料理に偏りがちな食卓へ魚や野菜の選択肢を増やしたい人、和食の定番を少し違った味で楽しみたい人に実用性が高い。レシピごとの栄養成分表示は、健康を過度に数値化するためではなく、日々の選択を比較し調整する手がかりになる。一般的な家庭料理本には時短作り置き、特定食材といった明確なテーマを掲げるものが多い。それに対して本書の差別化要因は、人気定食カフェの公式性と店の料理を家庭用に落とし込む再現性、そして定食全体のバランスを意識させる編集にある。60品は専門技法を網羅する量ではないが、定番、季節感、復刻メニューを交えた幅があるため、日常使いの一冊として機能する。料理そのものだけでなく、主菜と野菜をどう組み合わせ無理なくお盆の食卓を作るかを学べる点に、本書の持続的な価値がある。ご支援いただける場合は、株式会社 BYO お盆でご飯、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。